健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月、今月のテーマは昔からある薬について考えてみようということで、電生薬と呼ばれる昔からずっと続いている薬をね、毎週一つずつご紹介いただいています。今日の薬は何でしょう。
今日はですね、今週は富山の、ハンゴンタンですよね。
ハンゴンタン、私はすぐに浮かんだのがお菓子。
そうありますね。美味しいお菓子がね、
よくお土産に買ってるんです。美味しいんですよね、あれ一口サイズでね、
そうですね、食べやすいですね、
はい、それではなく今日は薬ですよ ね、
ですね、はい、
ハンゴンタン、今スタジオの中にお持ちいただいているんですけれども、胃腸の薬。
そうですね、はい、まあ、お腹痛いとかですね、子供さんの、泡粒のような、癌剤ですよね、はい、
実際たくさん入ってるんですか。
そうですね、はい、1回15歳以上の場合は10粒ぐらい飲みますからね。
あ、なるほどね、はい、さてこのハンゴンタン、実は富山の薬売りの歴史とかなり深い関係がある薬らしいですね、はい、
そうなんですよね。昔、薬売りというとああいう紺の大風呂敷を担いでですね、
はい、
薬売りが町を、昔は歩いたんですよね、そのうち自転車になったり、はい、バイクとか、今は車ですけどね。
今は車でね。
そうですよね。で、昔はそういう風呂敷を担いだ人が来ると、子どもたちが後ろに連なっていくと、なんかいろんな風船とか、いろんなお菓子とかもらったわけですよね。
なるほどね。私実家が群馬なんですが、はい、群馬の祖父母のうちにもいらっしゃってましたよ。で、私は紙風船をいただいて、それで膨らまして遊んでました。
そうです。昔は紙風船ね、ふっと吹いてね、真ん中に穴が開いてるんですよね。
そうなんですよね。懐かしいな。はい。その薬売りとどう関係があるんですか。
この越中富山のその薬の歴史というのは古いんですけど、はい、特にこの富山の売薬経歴大綱という資料があるんですけど、そのハンゴンタンの発祥というのは今から324年前なんですよね。越中の十万石の二代藩主、
はい、
前田正敏がですね、の家臣、家来ですね、
はい、
長崎に留学した時の帰りにですね、尺という病気でですね、その備前、今の岡山ですね、岡山県のところの、そのお医者さんで、磐梯上官という人にですね、どうしてもお腹が痛くてですね、その、尺になってですね、その、診察を受けたと。その時に、その上官がですね、そのハンゴンタというものをですね、その処方してくれたということ、はい、それで痛みが取れたと、お腹の痛みが取れたというので、それでハンゴンタンというのが急にその富山の方に伝わったということなんですよね。
なるほどね。ということは富山生まれというよりも、もともとはじゃあその岡山で処方された薬なんですね、はい、これ効能はいろいろあるんですか。
これは胃もたれとか食べ過ぎとかですね、飲み過ぎ、それから消化不良、吐き気、むかつきですね、二日酔いとか、主にお腹の病気ですよね、
はいはい、
その胃が弱った場合とかもありますし、胸が疲れた場合もありますしね、
はい、
で飲み方は先ほど言ったように、15歳以上の成人の場合には1回10粒ですよね、1日3回という、中に入っている成分は、オーレンとかセンブリとか生姜ですね、生姜、はい、あるいは牛タンなんか入ってますよね、
はい、
でこういうこのその家臣がですね、
はい、
その藩主にもその尺の毛が、持病としてあるのを思い出してですね、
家臣だけではなく藩主にも、
そうですね、そういうのがあるっていうのを思い出しまして、その上官をですね、その前田正敏にですね、謁見させてですね、
はい、
それで連日そのお願いしたわけですよね、この薬を作らせてほしいと、で、そのためにその富山藩でですね、泊まってです、富山藩に留まってですね、ハンゴンタンを一生懸命作ったというのでしかあるんですよね。
なるほど。ということはもともとは備前の医師ということで、岡山にいらっしゃった磐梯上官先生を富山に呼んで
、
はい、富山で作らせたわけなんですよね。ということで富山生まれの薬になると、はい、その富山から全国にはいつ頃どのようにして広がっていったんですか。
そのきっかけが1690年のことなんですけど、
はい、
その前田正敏がですね、
はい、
諸大名と一緒にその将軍、その当時の将軍綱吉に、ご機嫌伺いに行くんですね、そういう参勤交代みたいですね、
はい、
その時に、奥州の三春城主のですね、秋田高知の神がですね、お腹痛みでですね、すごく七転八倒して、ところがそれが治らないのでですね、その見かねた前田正敏がですね、その飲料、昔飲料っていうのは薬が入ってるんですけど、
はい、
飲料からですね、ハンゴンタンを、3粒 飲ませてですね、ところが劇的に痛みが取れたという、それを見たですね、いろんな諸大名がですね、その前田正敏にですね、その半魂丹のその、販売権って売ってくれということを、まあ、頼んだわけですよね。それが、まあ、全国に広まったきっかけになるんですよね。
じゃあそこから薬売りと何かこうつながりが生まれてくるわけなんですか。
でその正敏がですね、はい、まあ、国元にその九死、まず要するに、まあ、今の比較ですよね、に使わせてですね、その薬師匠の、まあ、松井屋源右衛門という人が、まあ、あの人にですね、まあ、薬師匠薬を作っている問屋さんですよね、そこで、まあ、半合丹を作れというふうに命じたんですよね、はい。でもちろんその一方、そのあの作るだけじゃなくて、その八重崎や元禄という人にですね、その行商、まあ、飽きないですよね、はい、売るのを、まあ、委ねたと、はい、それで、まあ、いろんな国にそういう、あの諸国にそういう半合丹が広まったということになるんですね。
はい。
で、まあ、あのもちろんこれはその時にあの今の日本で今現在の富山の薬売りのですね、あの要するに後で、あのお金を回収するという、そういうやり方ですね。大きい薬法ですね、
はい、飲んだ分だけっていう、
そういう方法を、はい、後で代金を集めるという、そういう配置売薬の方法を考えたのがこの頃なんですよね。
なるほどね、はい。ということは本当にこの富山の売薬のきっかけとなった薬なんです ね。
そうですね、
この半合丹というのがね、はい、
そうですね。
もう富山県民としては知っとかなきゃいけない歴史ですよね。
そうですね。
ということで今日は富山から生まれた薬、そして富山の薬売りの歴史と深い関係にある半合丹について教えていただきました、はい。お話は北陸大学薬学部教授中川照之先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。